はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今週はね、まあいろいろなニュースがあったんですけど、日本はね、大雨と芸能人の離婚問題でね、ほとんどテレビは占拠されていたので、まあニュースの扱いってね、バランスの置き方が難しいですよね。
そうですね。
いくらなんでもっていうのもね、結構民放にも NHK にもありましたけれども、まあこの番組はね、よりビジネスに近いところの視点、または政治に近いところの視点でね、お伝えできたらなというふうに思います。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ。かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。東京都議会選挙は、小池都知事が代表を務めた地域政党都民ファーストの会が49議席で第一党となり、公明党などを合わせた支持勢力が過半数を大きく上回る圧勝となりました。一方、自民党は過去最低だった38議席を下回る23議席にとどまる歴史的な大敗となりました。
これはまた後で取り上げます。
北朝鮮は ICBM 大陸間弾道ミサイルの発射に成功したと発表しました。これについて中国外務省の報道官は、北朝鮮との外交チャネルに滞りはなく、北朝鮮は中国の立場をよく理解していると語りました。
よく理解してるけどね、行動しようとはしないっていうことなんでしょうね。これもまた後で取り上げます。
FRB アメリカ連邦準備理事会は、先月開いた連邦公開市場委員会の議事要旨を公表しました。金融危機後の量的緩和で膨らんだ FRB の保有資産の圧縮を年内に始める方針を確認したものの、 2,3 ヶ月以内の着手を望む積極論と、年内の遅い時期まで先送りする慎重論に分かれたことが明らかになりました。
イエレン議長のね、任期再任されるかどうかは分からないんですけども、来年の2月なので、あまりそれが接近した段階でやりたくはないっていうのは FRB の首脳陣にあるんだと思います。でも一方でですね、インフレ指標とかはかなり弱い状況が続いているので、これからの経済指標の出方次第ということだと思いますね。
日本と EU はブリュッセルで首脳会談を開き、 EPA 経済連携協定の締結で大枠合意しました。チーズや自動車などの関税の撤廃削減で折り合い、通関手続きの円滑化や知的財産権の保護といった貿易ルールも統一します。
トランプ大統領のね、登場以来、反グローバリズムというかな、アメリカもまあそこまでは言い切れないと思うんですけれども、やっぱり自由な国際貿易というものに対するね、反感が強まっているわけですけれども、であるがゆえに日本と EU はですね、今回 EPA の締結をある意味急いだという面があります。 G20 の前にね、どうしても合意したいという意向があったし、最後までね、大枠っていうのは残ってるんで、大枠じゃないところはまだ合意してないのかなという気もするんですけれども、まあ私は今の世界経済における2つのテーマ、グローバリズムを希求するというのと、グローバリズムでは国内の経済が歪みますよというね、まあ2つ、これ両方とも当たってる面があると思うんですけれども、そのバランスをどう取るかという意味でもですね、日本と EU が EPA の交渉で妥結する、大筋合意することができたというのは非常に意義深いと思いますね。
強い毒を持つ南米原産のアリ、ヒアリが相次いで見つかり、大阪港では女王アリと巣と見られる穴も確認されました。政府は港湾を管理する自治体に警戒と対策強化を求めています。
次々に見つかっているのはね、中国からのヒアリと、 火ってのはね、調べたらファイヤー、火の粉が飛ぶようにこう痛いということから来てるらしいんですけれども、まあ私は噛まれたことがないので知らないですけども、やっぱりその水際でね防げるといいと思いますよね。
コニカミノルタは遺伝子のがん診断を手掛けるアメリカのアンブリージェネティクス社を官民ファンドの産業革新機構と共同で買収すると発表しました。総額は最大1000億円を超える見込みです。
まあ遺伝子のがん診断を手掛けるね会社を買収したと、なかなかいいんじゃないでしょうかね。コニカミノルタこの分野で一つ一手を打ったという感じだと思いますね。まあ日本の会社はね、どちらかというといいところに限ってアメリカに買収されていた面があるんですけれども、成功するとは限らないですよ。あの日本の外国企業買収は結構失敗しているケースが多いのでね、そこら辺も踏まえてぜひ果実をねもたらしてほしいなというふうに思いますよね。
過激派組織 IS の封じ込めに向けた国際社会の取り組みがアジアで強まっています。フィリピン南部の IS 支持勢力による紛争をめぐり、オーストラリアは哨戒機による活動を開始し、アメリカや中国も掃討作戦を支援します。
やっぱりね、シリアでもね IS に対しては睨み合いながらもアメリカとロシアがね協力しているという形になって、アジアでもねやっぱりオーストラリア、中国、アメリカ、これは相当作戦を支援していると。まあ IS っていうのはどちらかというと今の国際秩序を根本的にこう変えてしまう潜在的な脅威を持っているので、各国が協力すると。しかしシリアでもイラクの北部でもなかなか今か今かと言われていても潰れない、どこか IS を支持する素地がね世界の民族問題とか貧富の格差とかそういうところには潜んでいるので、その根本のところに当たっていかないとですね、なかなか根絶はできないのかなというふうに思いますよね。
スウェーデンの高級車メーカーボルボカーは2019年以降に発売するすべての車を電気自動車やハイブリッド車などの電動車にすると発表しました。一方フランスのマクロン政権は地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出を抑えるため、2040年までにガソリン車とディーゼル車の販売を国内で禁止する方針を表明しました。
これはですね、結構私は面白いと思うので、また後で取り上げますけども、日本の新聞でもね、全然取り上げない新聞もあるし、日経みたいにね、2本も3本も記事書いてる新聞があって、ちょっと扱いがばらけてますね。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは北朝鮮が ICBM 大陸間弾道ミサイルの発射に成功したと発表しました。
北朝鮮はそう言っているし、アメリカもまあ5500キロのね航続距離を超える長距離だと言っていてですね、はい、直近の国連安保理ではですね、ロシアがですね飛行データを分析すると、これはですね中距離弾道ミサイルだと言ってですね、北朝鮮への非難声明に賛成しないという事態が起きてます。各国とも懸念はしてるんだと思います、はい、無法な極めて若い指導者が何をしだすかわからない、その人の手にですねもしかしたら危険になるであろう核を搭載できるミサイルがですね手に入りつつあるという状況を心配しているんですけれども、やっぱりそこはですね国際政治の場になっていて、北朝鮮から直接的に狙われているアメリカとしてはですね許せんということになっていて、それは当然だし日本もそうなんですけれども、アメリカを困らせてやろうと思っているロシアはですね、どちらかというと北朝鮮にガソリンを提供したりしてですね、アメリカをイラつかせる作業をしていると。まあトランプさんがねポーランドで対ロシアで強硬な姿勢を見せたこともあるんでしょう。一方中国はですね懸念はしているんだけれども、北朝鮮という国に潰れてほしくない、そこまで追い込んでいいものかと、アメリカの思う通りに事態を進ませたらですね自分の国の体制も持たないという気持ちもあるんでしょう。どうもですねここぞというところでは北朝鮮に対する 決定的なブローをですね、打撃を与えないようにしているという2すくみ3すくみぐらいのね状況になってきてるわけですね。韓国はですね、ムンジェイン大統領がですね、アメリカに行ってトランプさんと会った時にはサードの配備も受け入れると言っていながらですね、一方で対話だ対話だと、今選択肢は北朝鮮にあるので対話かそうでないかを決めてくれと言って、そしたら向こうに主導権あるってね宣言してるようなもんで、僕はひどい話だなというふうに思うんですけれども、またねハンブルクでは習近平さんとね会ってね、一応ニコニコニコニコ握手したと韓国のメディアなんか報道してんだけども、サードではね習近平さんは譲る気配も見せていないと。だからこう北朝鮮問題をめぐってもですね、意図をほぐすルートが見つからないわけですよね。でそういう中でアメリカなんかはヘイリー国連大使を中心にね、北朝鮮に対する軍事力の行使もちらつかせているんですが、じゃあ具体的にどうできるのか、やった時にソウルとかですね日本に対する被害はどのくらいになるのかということを考えるとなかなかできないと。斬首は計画しているんでしょうけれども、なんかね、キム・ジョンさんはなんか地下何十メートルっていう深いところに潜伏しているともね、言われていて、ロケットをよくこう上見て眺めてるじゃないですか。はい、本当にそうなのかどうかよくわからないですよね。本当に外に出てるのかね、出てくれば狙われる可能性があるってよく知ってるわけですから。だからそういう意味ではですね、もう一度トランプさんはここ数日ですよ、北朝鮮に対して厳しい措置を取るって言ってんだけども、前回も同じようなこと言って結局何もしないで中国よ頑張れって言っただけでね終わったようなところがあって、じゃあ今回はどうなのかなと。で習近平さんとトランプさんのフロリダでの会談があった時にはね、嫌にトランプさんが勝ち誇ったような状況だったんだけども、習近平さんが帰ってきたらですね、またしらーっとアメリカ離れをしてね、結局中国とアメリカ、ロシアとアメリカは対立していて、どちらかというと中国とロシアが手を組んでいるという状況になっていてですね、本当にお互いがすくみ合って、また北朝鮮の軍事力の射程距離内に韓国と日本があるという現実的な状況も踏まえてね、まあ何ができるのかなというところはあるんだと思います。ただしですね、僕のアメリカに対する理解はこうです。第二次世界大戦でもその前の大戦でもそうだったんですけれども、本当に自分の国に脅威になるものに対してはアメリカは黙っていないというのが私の理解なんですよね。で、歴史がそうだったからこれからもそうかどうかはまた別なんですけれども、まあそもそもイギリスとね独立戦争を戦って独立した国なので、当時はねやっぱりイギリスが最大の仮想敵国だったんですよ。それイギリスが独立して独立戦争をやったわけですから、でそうなるとアメリカが第二次世界大戦の時には日本がとドイツが実際の敵国だったわけですけれども、今それが徐々に変わってきていて、やっぱり北朝鮮という国が敵国になりつつあります。それは射程が7000、8000、1万って伸びてくればですね、ニューヨーク、ワシントンを直接狙えるミサイル、核を搭載したね、狙えるわけであって、でそこまではアメリカは待たないだろうなと思ってるんですね。
はい。
でもしそうなった場合は韓国が何を言おうと軍事攻撃、それはもう周到の準備をするんでしょうけども、やる可能性があるというふうに思っていてですね、今の段階では北朝鮮のミサイルはアラスカ止まりかなと、せいぜいハワイまでかなということになると、まあもちろん脅威は脅威なんだけど、アメリカは決定的な行動はですねまだしないかもしれない。ただしタイムテーブルはどんどんどんどん迫ってきているような感じもしますよね。
そうですね。
で北朝鮮がそこをどう読んでいるのかね、まだわからないんですけれども、結局北朝鮮の願いってアメリカに体制認めてほしいっていう、なんかわけのわからんで、ね、理由なわけじゃないですか。はい、そんなことで世界のね平和が脅かされていいものかというふうに思いまして、どんな手を打つかわからないんですけども、狼少年に、ね、なってもいかんし ね、 トランプさんもね、
はい、
何回も何回も厳しい措置って言ってても結局何にもしないっていうことになると、トランプさんのアメリカの大統領としての権威が傷つくということがありますから、まあいろいろ考えているんでしょう。とりあえずは中国の習近平主席とねハンブルグで話し合いを持つので、その結果次第ということだと思いますね。
次はフランスのマクロン政権が地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出を抑えるために2040年までにガソリン車、ディーゼル車の販売を国内で禁止する方針を表明しました。
これはね結構面白いですよね。このニュースを見たのが今朝の4時ぐらいかな、
はい、
BBC で見てですね、これ結構大きいニュースなのに他のニュースメディアどう扱っているかなと思ったら、 あんまり他のニュースメディア、イギリスの新聞は大体扱ってたんですけれども、扱ってないし、昼間になってもね、日本の新聞はこの問題を扱っている新聞はあんまり多くなくて、まあ日経新聞がね、やっぱり記事を2本書いているんです。で、なぜかなと考えてみたら、ちょっと衝撃的なタイトルですよね。今地球上で走っている車の 95% か 97% はガソリン車またはディーゼル車なので、それを禁止する販売をね、考えようにしたらどえらいことだなというふうに思う一方でね、ふっとこう目をやるとですね、2040年までって書いてあるんですよ。23年も向こうかというところがあってね、本気かなと。23年経ったらね、マクロンさんももう60過ぎてるわけで、だからそういう意味ではね、そんなとこまで言っていいのかというところもあるんでしょう。ただしね、私がこれ非常にうまいなと思ったのはですね、翌日に G20 を控えたその日にこう発表するわけですね。マクロンさんが誰と会うかというと、トランプ大統領。これはパリ協定を離脱しますって言った人だから、あんたそんなこと言ってたら、我々はこういう状況に自動車産業を置きますよと。アメリカも非常に大きな自動車産業を持ってますねと。世界のトレンドこうですよと。どうですかというね。
はい、
まあ一種のパンチ、パリ協定から離脱するっていうのは考えてみればアメリカのフランスに対するパンチだったんだけれども、今度はマクロンさんがガバーッとアッパーカットをね、トランプさんに与えたようなものですよね。まあアメリカ人がこのマクロン提案にどう反応するかわからないんだけれども、目新しい動きのように見えていて、例えばノルウェーとかですね、オランダはもう2025とか2030に化石燃料車をね、禁止しようじゃないかっていう動きが出てます。これ結構近いですよね。
そうですね。
それで、インドは2030年までということを言ってます。どちらかというとね、ガソリン車では大きな産業を持てなかった国が一生懸命ね、電気って言っている可能性はあります。産業構造変わりますからね、ガソリンから電気っていうことはもう大きな変化です。だからそういう意味では、ちょっと事前に吹かしすぎかなという気もするんだけれども、まあでも面白い提案ですよね。つまりフランスとしてはパリ協定というパリの名前がついた協定を骨抜きにさせないと。そのためには自分からできることは全部やっていく。で、その中にガソリン車、ディーゼル車の2040年での新規発売禁止という措置が含まれるということを言ってるわけですね。で、あと2025年までには石炭を動力とする工場を操業停止するという2050年カーボンニュートラルってこう言ってるわけですね。カーボンニュートラルってどういうことかというと、産業活動によって炭素が増えるようなことをしないということですよね。だからそういう意味では結構長い野望がね含まれている。で、今週はね、非常に興味深いことに、中国の資本の支配下に入ったボルボがね、
はい、
2019年には化石燃料車の販売をやめるとこう言ってます。ハイブリッドと電気だけをということを言ってるんですね。明らかにマクロン政権はトレンドを捉えているということが言えるわけで、まあ日本もね、もちろんいろいろなその車が出てます。電気自動車も日産からいろいろ出てるし、ハイブリッドはトヨタからもいろいろ出てるし、他のメーカーからもいろいろ出てるということになりますよね。私が乗ってる未来だって、化石燃料を使わない車になります。で、問題はですね、その電気をどうやって生産するかですよね。石油燃やして電気作ってたらしょうがねえだろうというふうに思うので、だからこれは結構大転換なんですよ。それでね、で、僕は電気自動車を検討したことがあるのを、やめたのは、はい、マンションにね、充電施設がないですよね。
っておっしゃってましたね。あと時間がかかることも。
そう、それもそうだしね。はい、あと、個人の家に住んでいる人じゃないからなかなかできない。あとね、イギリス人の話聞いてて面白かったんだね。我々は大体ね、路上に駐車するんだと。路上に充電器があるかと。だから電気自動車はね、あまり扱えないと。まあ、ヨーロッパ行くと分かるんですよ。本当に車って路肩に止まってるケースが多いので。
そうですね。
そうすると、電気自動車はそんなに普及させようとしたってできんのかいっていうところもありますよね。でもまあ、そこら辺の問題を含みながらも、トレンドを加速させ、パリという名前のついたね、環境保護の国際的な取り決めを中身あるものにしていく努力をフランスはしているんだというのは私の印象なんですよ。
はい、
だからそういう意味ではですね、最初だけなのかもしれないけども、マクロンなかなかやるなと。この前のね、議員定数の 33% 削減もそうだし、フランスなんてね、世界の GDP の中ではね、どんどん影響力落ちているんだけれども、アイデアとかね、そういうところでは見習うべきところがあるなと。 日本はね、京都議定書を生み出した国なんですけれども、いつの間にかそれって何だったっけみたいなね。
なんか影が薄くなってしまいましたね。
いや、もうないですよね。だからそういう意味では。環境省も努力したんだけど、政権自体が、また政府自体がそれをバックアップしなかったと。マクロンさんは違いますよね。明らかにパリ協定っていうものを中身あるものにしようと努力しているっていう印象はしますよね。
はい。そして東京都議会選挙です。小池都知事が代表を務めた地域政党、都民ファーストの会が第一党、また公明党を含めると支持勢力が過半数を大きく上回りました。
やっぱり自民党の当選者が23人にとどまったというのはね、過去最低をはるかにこう下回ってですね、安倍政権の国政に対する審判の面があったんだろうと思います。
はい。
私もね、都民なので選挙した後、いろんな人と話をしたけれども、いつもだったら自民党を投票している人でもですね、今回はどうしても自民党の候補者のね、名前書く気がしなかったっていう人が多かったですよね。まあそれだけだから安倍政権のいろいろなやり方、スタンス、一連の発言に対する反感が強かったんだろうと思います。で、私はね、まあ真摯に反省しという安倍さんの言葉があったんだけれども、こう考えるんですよ。このところの安倍政権の一連の言葉の怪しい使い方、不祥事、それらに対するイライラは東京都民は一回吐き出したと。
はい。
都議選でね。でも全国ではなんだあの政権はと思ってる人で、思いを吐き出していない投票行動の中ね、はい、いっぱい残ってるわけですよ。で、そうすると、それは次の国政選挙に回るのかなというね。その可能性高いですよね。それまでに安倍さんがよっぽどファイトバックしないと、信頼を取り戻さないといけない。まあもちろんこれはね、これからの安倍政権の内閣改造とかの、または外交日程の消化の仕方とかね、そういうところにかかっているのかもしれないけれども、結構、都議選で自民党が獲得した議席の少なさを考えるとね、結構強烈な思いが、日本国民の心の中にね、もちろん全員じゃないですよ、
はい、
何があったって自民党に入れるんだっていう人はいるんだけれども、中に残っちゃった可能性がある。で、そうすると信頼を醸成するのは時間かかるけれども、信頼崩れるのはあっという間に崩れる。
そうですよね。
で、それをまた取り戻すのは大変だということを考えると、再び経済に注力するって言ってるけれども、本当に東京都民以外のね、国民がそれで納得するのかどうなのか。まあ選挙があってね、まだ1週間も経たないので、それはこれからの安倍政権の政治の進め方によって変わってくるんでしょうけれども、私は都民は一回気が済んだけれども、全国の人は気が済んでない人が多いということだけは申し上げておきたいというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や、銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
あのね、今週はね、こういう検索をしたんですよ。
はい。どんな？
都内、日陰、森この3つの単語だった
んです。暑くてしょうがないですもんね。
検索したんですよ。
はい。
まあ、僕が知ってる限り一番いいのは明治神宮なんですよね。
ああ。
でも飽きるじゃないですか、一箇所に行ってるとね。
よくね、あの、たびたび足を運んでいらっしゃいますからね。
そうそうそう。だから、検索して新しいとこ探したらね、とどろき渓谷っていうのが出てきたんですよ。これね、とどろき渓谷のすぐ近くね、はい、調べたら。
あれは大井町線ですね。
あ、そうですね、はい。それで、行ったことねえなと思ってね、都内で渓谷ってなんやと思ってね、今週、いつだったっけな、もう忘れちゃったけどね、行ったんですよ、朝ね。はい。そしたらね、あれ、矢沢川っていう川がね、多摩川に流れ込む直前にね、本当に渓谷があるんですよ。
はい。
登って1キロ、下って1キロのね、狭い道で、カンパチの下を通過するような形になっててね、本当にね、渓谷なんですよ。これすげえなと思って、古代人が住んだ横穴とかいうのがあってね、横穴1号、2号、3号とかあってね、河岸段丘なのでね、川がどんどんどんどんその地面を削っていって、それで多摩川に流れ着いていくっていうところなんですけれども、確かにね、渓谷という言葉は当たってます。 お日様が当たらないんですよね、
はい、
森がずっとこんもりね。見てて面白かったのは、少し傾斜がなだらかなところには全部住宅ができていて、厳しいところだけは森と渓谷が残ってるんですよ、はい、それね、一番北にねゴルフ橋ってのがあったんですよね。
ゴルフ橋、
うん、なんだこれはと思ったら、昔東急だかがねゴルフ場を作ってそこで使われてた橋らしいんですよ。だから昔あそこらがゴルフ場だったってことがわかるんですよね。
あ、そうですか。
でそうするとね、谷越えのパー3とかあったのかなとかね思ったりしてね、いや勝手な想像ですよ、ゴルフ橋ねえと思って、つまりティーショット打って渡れる人は渡ると、渡れない人は打ち直しと。
絶対渡れる、
うん、まあだからそういう意味ではね、私いろいろちょっと単語悪いんですが、クソ暑い夏をねいかにね
爽やかに、
爽やかに過ごすか考えていて、まあね、皆さんこういう考え方もあります。あまりにも暑かったら、はい、大型商業施設行って買い物してるふりをしろとただ駐車代金がかかるんでね、もう最低みんな3000円は使わないとね、すぐ駐車代が結構高くなるの で、
そうですね、
そこら辺はね、買い物貯めといて大型商業施設に行くっていうのもね暑さをしのぐ方法かなと。あとね、もう一つ言うとね、東御苑ってなるじゃないですか、はい、大手町から上がれる皇居のね、あそこはダメです、うん、森がないので。
あ、暑いんですね
それだったら北の丸公園行った方がいいです。はい。
今週のここを見てきた、これを見てきたは轟渓谷でした。
不動産売りたいときは富士太郎。マンション相場がわかる富士太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出、誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで富士太郎を検索。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
藤井君が負けてね、次の勝負はどうかなと思ってたら、また勝ちましたよね。
そうですね。
ということは30勝目、勝目ということは31戦30勝ということでしょ。
はい、
勝率すごいですよ、これ。
すごいです。
相変わらずね、藤井君の活躍は見ていきたいなと思っているんですけれども、もう一人ね、活躍を見たいなと思う一方で、ものすごく心配しているのは、稀勢の里ですよね。
あ、出るそうですもんね。
いや、だから本当に治ってんのかよと僕は思いますよね。で、本人は出たいって言って、僕はこの番組でも言いましたけどね、二連勝をした後に怪我してね、絶対出るべきではないって言ってたら、途中でね、また休場しちゃって、急に終わるかもしれないですよ。ちょっと無理なんじゃないかな、まだね。
そうですね。なんか親方も前の時よりはいい
っていうだけでしょ。それ比較のね、スタートがね、球場で終わってるところなんだからね、はい、藤井君は心配してないけど、稀勢の里はね、心配だなというふうに思いますね。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。